本日からこのようにアクリル板を使いながら皆さんとこのように共に礼拝を捧げできることを感謝いたします。以前よりかは説教が聞きやすくなると思いますので、本日もですね、マタイによる福音書により共に神様の御言葉に聞いていきたいと思います。本日はマタイによる福音書5章ということで長らく続いていますけれども、イエス様がガリラヤ湖の近くの丘で弟子たちそして群衆に語られたその説教の続きとなります。今このようにして読み進めているマタイ福音書ですけれども、このマタイ福音書というのは新約聖書にあたるわけですけれども、イエス様の時代のに語られた御言葉ですけれども、その中でイエス様ご自身は旧約聖書の時代の御言葉、旧約聖書からたびたび引用しながら話題をこう持ってきて、そして説教を語るということをしています。旧約聖書というのは聖書の民あるいは神の民であるイスラエルが神様から与えられた言葉の数々です。そこには神様がイスラエルの民に与えた律法があり、またその律法の中心部分である十戒も含まれています。ですからイエス様はその律法や十戒にも触れてこれまでお話をされてきました。そしてまた、これは繰り返しになるんですけれども、イエス様の周りに集まってきた群衆に対して一つはっきりとお伝えになっていたことがありました。イエス様はこうおっしゃいます。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためであると、お伝えになられたわけです。つまり神様がこれまでイスラエルの人々に与えてきた、お与えになった律法や十戒といった言葉は、全く意味をなさなくなるわけではなくて、無意味となってしまうわけじゃなくて、むしろそれらの掟を超えた、それらの掟を完成させる新しい掟をイエス様は人々にお伝えになると約束してくださるわけです。この新しい掟、イエス様が新しく語られた掟の数々というの、その新しさというのは、これまでの慣例習慣に縛られたり、イスラエルのやり方といいますか彼らの形式に縛られるのではなくて、いやむしろ私たちが神様の方に目を向けるときに、私たちに慈しみを注ぎ、私たちを憐んでくださる、そのような神様に目を向けるときに、私たちがどのように生きるべきか、私たちが歩むべき道を指し示してくださる、そのような掟になっているわけです。その神様は当然私たちを罪の苦しみから導き出してくださる、その神様でもあられるわけです。このことが前提としてあるわけです。神様が御子イエス・キリストのお生まれとともに天国の恵みをこの地上でも先取りして私たちに味わわせてくださっています。この神様の愛と憐れみによって神様がすべてを治め平和の中に導いてくださっている、この天国の恵みの中に、天国のご支配のもとに生きる私たち一人一人としてどう私たちは歩むべきか、神様の愛をそのようにして受け取っている一人としてどのように私たちは歩み、また私たちは自分の行動を選択していくべきなのか、そのことが今日の箇所でも言われているわけです。さて、今朝読まれましたマタイによる福音書5章の38節の冒頭部分では、イエス様がイスラエルの民がこれまで従ってきた掟の一部を、このようにして引用して語っておられます。こうあります。あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている、38節ですね。この掟というのは、確かに旧約聖書に記されている掟の一つであります。 目には目を、歯には歯をと、まあ、この初めて聞く方は何のことだろうかということかもしれませんけれども、まあ、これは申命記と呼ばれる、まあ、旧約聖書、まあ、それ以外のところにもありますけれども、その一つの申命記という旧約聖書の書物に書かれています。そこでは人が起こした犯罪について、どのように裁判を行うべきか、どのように処罰すべきかが定められています。まずその犯罪の行為が起きたときには、必ず一人の証言ではなくて複数人の証言によって、つまり二人または三人の証言によって、その出来事が立証されなければいけません。そしてまたその際に偽証、まあ、虚偽の証言をしては絶対にいけませんよということが戒められています。そしてその最後に、それらの犯罪の行為に対しては、まあ、そのような悪事が繰り返すことのないようにと、もうその行為に対しては憐れみをかけてはならない、命には命、目には目、歯には歯を、手には手、足には足を報いなければならない、まあ、その加えられた危害に対して同等の被害をもって、その罪を犯した、犯罪を犯した者に対して処するべきだ、まあ、これはとても厳しい定めであります。まあ、ここでは復讐、そう聞くとですね、復讐ってことが頭の中にこう脳裏をかすめるんですけれども、それが復讐するということが容認されているかのようにも響きます。まあ、しかしこの申命記という書物の同じ箇所のところにはもう一つ定めがあります。まあ、それは逃れの町という場所が定められているんです。まあ、逃れ場ということですね。まあ、それがどういう意味かと言いますと、もし仮に事故などで故意によらないで、意図しないで人の命を奪ってしまった場合、まあ、積年の恨みによってそうしたというのではないときに、誤って隣人を殺してしまった場合に、その人がもしその逃れの町に逃れるのであれば、復讐から守られるという定めです。まあ、しかしこのような場合も、もしその人が命を奪うというときに計画的であったり意図的であったりとすれば、まあ、それは容赦してはならないと別途定められているのでありました。まあ、このようにこの旧約聖書の一部を見てみますと、まあ、復讐、報復といったことを認めているのではないか、むしろ積極的に促しているようかのようにも見えます。まあ、しかし同じくその旧約聖書の別の箇所、レビ記という旧約聖書の書物の19章の18節、まあ、旧約聖書の192ページにありますけれども、まあ、そこにはですね、復讐してはならないと定められているんです。このように書かれています。レビ記の19章の17節から18節お読みします。心の中で兄弟を憎んではならない。同胞を、正直に、率直に戒めなさい。そうすれば彼の罪を負うことはない。復讐してはならない。民の人々に恨みを抱いてはならない。自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。私は主である。復讐してはならないの中にこのように書かれているわけですね。このように神様から命じられているんです。まあ、特にこのレビ記というところの箇所には、神様が神の民イスラエルに対して、聖なるものとなりなさい、あなたたちの神主である私は聖なるものであると、当時のそのイスラエルの指導者モーセを通して彼らに告げていた箇所でありました。まあ、今日の箇所でも、この今日の箇所の表題を見てみると、復讐してはならないとなっています。この復讐してはならないという定めの言葉の最初と最後にはですね、私は主であると言ってこのレビ記のところでは置いていました。まあ、つまり私は清い聖なる神様である、それをその神様によってあなた方は救い出され、そして今日まで導き出されてきているんです。まあ、振り返ってみなさいと神様は勧めるわけですね。彼らはかつてはイスラエルが、かつてはエジプトにおいて奴隷とされていて、そして苦しい労役を課されていた。 まあ、その状況から神様はなんと救い出してくださった、まあ、その聖なる神様が今ここにおられる。そしてその神様の前で歩んでいるあなたたちも同じく神様、聖なる神様に導かれた聖なる民として振る舞いなさい、まあ、それにふさわしいように歩みなさいと神様から言われていたわけです。まあ、ですから今日のこの目には目を、歯には歯をという言葉も、まあ、同じ被害には同じ被害で報いていい、復讐は積極していい、積極的にしていいと定める掟であったと取るのは少し違っているのかもしれません。というよりかは、自分や自分の家族が傷つけられた、あるいはついには命を奪われてしまったとなった際に、そこにおいて過度な報復をしないようにと、人が怒りに駆られて大きな過ちを犯さないようにと、そのようにして怒りに任せる報復を制限するものであったわけです。まあ、イエス様はこのことをよく ご承知であられたと思います。まあ、しかしながら私たちはともすると、怒りに駆られて自己を正当化し、相手に全ての責任をなすりつけるかのような形で極端な暴虐へと至ってしまうことがあります。昨今の戦争、そして銃撃事件においてもはっきりと示されていると思います。私たちは相手を徹底的に力でねじ伏せるようなことをすることによって、何か正義が達成できるといった、まあ、誤った認識に陥ってしまうこともあります。まあ、また自暴自棄になる中でそのような暴力を振るってしまうことさえあります。まあ、先ほどの申命記やレビ記といった、まあ、旧約聖書の時代におけるイスラエルの人々もこういった誘惑、こういった自己中心的なあり方ということからは、まあ、自由ではありませんでした。まあ、むしろ暴力による自分本位な正義、あるいは怒りに駆られた報復行為、まあ、それに陥ってしまうことが多々あったわけです。今本庄教会においてですね、水曜日に祈りの会というものを行っていますけれども、その水曜日の祈りの会においては旧約聖書の詩編というものを読み進めています。まあ、実はこの詩編の中にも様々な困難や抑圧の中にある作者が、詩編の作者が神様に報復を求めるかのような言葉を述べていることがあります。まあ、今日の礼拝の中でも購読詩編と書かれているの、これは詩編でありますからお読みしましたね。まあ、その中に本当に内容としては生々しい、まあ、こう報復を求めるような言葉が羅列されていると、まあ、それを聞いて私たちは初めて、特に礼拝にいらした方にはこういうことを言うのかと、まあ、驚かれる方もいらしたかと思います。ただここには人の怒りに任せた報復ということとはまた異なる姿勢があります。まあ、それは支援においてはこれらの訴えというのは自分の怒りや自分の力による報復を求める、自分の力に頼るのではなくて、あくまで神様にお委ねするということです。最近、本庄教会の祈りの会で詩編の37編を共に読みました。まあ、そこにはまさに神様にお委ねするという、まあ、詩編の作者の姿勢がはっきりと語られているわけです。でその37編の3節から9節を少しお読みいたします。詩編の37編の3節から9節、お聞きになりたい方は旧約聖書の868ページです。そちらにあります。こうあります。主に信頼し善を行い、この地に住み着き信仰を糧とせよ。主に自らを委ねよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に任せよ。信頼せよ。主は計らい、あなたの正しさを光のように、あなたのための裁きを真昼の光のように輝かせてくださる。沈黙して主に向かい、主を待ち焦がれよ。繁栄の道を行く者や丸巧みをする者のことで苛立つな。怒りを解き、憤りを捨てよ。自分も悪事を図ろうと苛立ってはならない。 悪事を図る者は断たれ、主に望みを置く人は地を継ぐ、そのように終わっているわけです。まあ、目には目を、歯には歯をという昔ながらの掟を引用されたイエス様でいらっしゃいました。そのイエス様は続けて38節でこのようにおっしゃっておられます。しかし私は言っておく。悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の頬を打つなら、左の頬をも向けなさい。まあ、もし右の頬を打たれてしまったら、本来であったら、まあ、こう右を打たれたら痛いと言って、こう手をこう添えて、そしてむしろこうやってこう頭を守ると思うんですよね。自分の大切な頬であります。これ以上打たれないようにと守るのではないかと思います。それが自然です。しかしイエス様はこのようにこう、右を打たれた時にこう左側もこうやって差し出せっていうんですね。無防備な形で、まあ、これはどういう意味でしょうか。今日のこの聖書の箇所の最初の段落には先ほども申しましたように報復してはならないと掲げてあります。まあ、しかしここはもう報復しないというだけに限らず、むしろこう相手に無防備な状態をさらして、どうなんでしょうね、これはこのまま取ったときに人によっては暴力に屈しなさいと言われているかのごとくにも見れます。まあ、しかし実はここでは全くその逆が言われています。肉体的精神的な暴力によって、まあ、権力を振りかざそうとする相手に対し、暴力によらずに善の行いによって徹底的な反対を示しなさいと言っています。まあ、今日の40節にそのところに続くところで、訴えてあなたを訴えて下着を取ろうとする者にはという一文が出てきますね。まあ、訴えて着ている衣服を奪われてしまう、奪おうとするというのは、まあ、先ほどの肉体的な頬を叩くのとは別に、今度は、まあ、精神的な側面といいますか、まあ、これは精神肉体両方にもかかってくると思いますけど、むしろこう経済的な圧迫の中で自分の生活に必要なものさえも奪われて、経済的に虐げられている人のことを指していると言ってもいいと思います。まあ、しかしそのような悪に対して、もし私たちが悪で返すことになると、私たちは自分自身をその悪に委ね、悪に加担するものとさせてしまうのです。まあ、むしろこう経済的に困窮しているからといって、まあ、詐欺に走るというか、お金を奪おうとする、まあ、それは悪に加担していってしまうことなのです。まあ、これらの悪に対して私たちは時として、まあ、距離を置くという対策をすると思います。私たちを虐げないようにちょっと距離を置いてみようということがあったりすると思うんです。しかしながらイエス様がここでおっしゃっておられるのは、誰かが悪を持って牙を剥いたときに、私たちはその関係を全く断ってしまうのではなくて、その悪に対して善を持って寄り添うことによって、神様は新たな解決の道を示してくださると約束しておられるわけです。まあ、このマタイ5、福音書の5章を少しずつゆっくりと読んでますけれども、その最初には幸いについてイエス様が祝福の言葉を述べられていました。まあ、このような方々は、人々は幸いであるという言葉を共に読んだと思います。まあ、その中にこうあります。義に飢え渇く人は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る、とイエス様が約束されていたわけです。つまり、その大変な状況の中に身を置かれたときに、そばには彼らを満たし、そして憐れみ、彼らと出会ってくださる神様がその間近にいてくださるというわけです。悪は悪で返すのではなくて、むしろ相手を思いやり、善悪を善で返すのです。 まあ、これはなかなか私たち人間にとっては重い役目でありますし、まあ、無理なことに感じると思います。まあ、そのような時にイエス様はきっとこうおっしゃると思うんですね。それは人間にできることではないが、神は何でもできる。すべてを成し遂げてくださる神様への信仰によって、私たちは悪を、まあ、善によって対応していく道が開かれていくわけです。続く41節で、誰かが1ミリオン行くように強いるなら、一緒に2ミリオン行きなさいと言われています。イエス様の言葉です。まあ、このミリオンというのは長さの単位で、聖書の後ろの方の付録を見てみますと、これはまた別の1スタディオンっていう100、185メートルの長さの8倍ということで、185×8 で1480メートル。まあ、1.5 キロですね。ですから、2ミリオン行きなさいというのはその場合で約3キロの道のりです。最近私はちょっとウォーキングをしているわけで、しているものでありまして、そうなると3キロっていうのはだいたい30数分で急いで歩けば歩ける距離です。しかしこれが、もしこれは一人じゃなくて誰かに付き添っていくわけですから、誰かと一緒に歩いたらそれは30数分では決して終わりません。45分。あるいはゆっくり歩調を足並みを揃えて歩けば1時間かかるかもしれません。どうでしょうか。ここで言われているのはその誰かが強いるなら、強いるとありますよね。ですから必ずしも自分から行きたいですって最初から言ってたんじゃないと思うんです。誰かがそのように仕向ける、強いる。そしてそのここで言われている相手というのはもしかしたら自分の気の合う人とは違うかもしれない。むしろあんまり一緒に居づらい人と1時間ゆっくりと歩調を足並みを合わせて歩けるでしょうか。まあ、もしかしたら早めに過ぎたいということでちょっと早足になって、いやせめて40分ぐらいで終わらせようっていうふうに思っちゃうのではないでしょうか。スタスタと相手、まあ、スタスタと歩いてって相手を置き去りにしてしまうということさえあるかもしれません。まあ、しかしそのような時にイエス様はいいえと、足並みを揃えて一緒に行きなさいとおっしゃってくださるわけです。ゆっくりとその人のペースに合わせて歩く、そのことをイエス様は求めておられるわけです。まあ、実はこのイエス様のご生涯振り返ってみますと、イエス様の誕生から30歳を迎えられて弟子たちと一緒の宣教旅行、そして最後には捕らえられて裁判にかけられ、ゴルゴダの丘で十字架にかけられた、そのイエス様の生涯を振り返ってみると、言ってみれば今日のこの1ミリオン2ミリオンじゃないですけれども、イエス様が弟子たちの足並みに揃えて歩調に合わせて忍耐強く一緒に歩んできた道なのではないでしょうか。時には弟子たちは不信仰をあらわにします。恐れを持ちます。そしてイエス様に従いきれない。しかしイエス様はその弟子たちにも付き添い、まあ、言ってみれば1ミリオンだけじゃなくて2ミリオン、3ミリオンと、まあ、付き添っていくわけです。また最後にはイエス様のことを拒んで呪いの言葉でさえ口にしてイエス様のことを遠ざけようとしたペテロに対しても、憐れみと愛の眼差しによって共に寄り添ってくださいました。まあ、何よりも一番この大きなことというのは、全く罪のないイエス様が私たち人間の罪のゆえにその罪を全部背負ってあの十字架で死を遂げてくださった、遂げてくださった、まあ、その救いの出来事こそが罪人である私たちに寄り添って歩いてくださる、そのようなイエス様のお姿なのではないかと思うんです。まあ、しかしそのようなイエス様に対して私たちは、まあ、憐れみに思って優しく近寄ってくださるイエス様に対して罪人である私たちは時としてそのイエス様を拒み、そして、まあ、善を悪で返すかのようなことをしてしまうことさえあるわけです。イエス様の憐れみを試すかのようにイエス様のことを侮ってしまう。イエス様が十字架にかけられる前、兵士たちはイエス様にユダヤ人の王万歳と、まあ、賛美の言葉を言うかのように 讃えるわけですけれども、その瞬間彼らはこうイエス様のここをパーンって平手で打つわけです。そして身ぐるみを剥がしてしまい、そして最後には侮辱して、そして、十字架の刑に処するわけですけれども、この兵士たちの行いというのは彼らの罪にとどまらず、いや私たち人間が持てる暗闇の部分、神様を神と思わず軽視してしまう罪、暗闇の力がそこにまさに現れていると言えるのではないかと思うのです。しかしその悪に対してもイエス様は十字架に貼り付けにされるという、その弱いお姿をさらけ出しながらも、実はイエス様は全力で罪に対して対抗していたわけです。ゴルゴダの十字架を負わされて歩み、そして最後にはご自身の命をお捧げくださいました。今日のマタイ福音書の5章の42節、求める者には与えなさいと定められています。この言葉をイエス様はご自身の命を与えることによって成し遂げてくださいました。この42節というのは、求める者には与えなさい、あなたから借りようとする者に背を向けてはならないとあります。ですから元々の例えはちょっとこうやはり金銭的な経済的なやり取りというのが見えてきますけれども、しかしここで借りようとするものというのは、言ってみればあまりにも負債が多すぎて自分自身ではどうにもできない、解決することができない負債を抱えている人ということになります。それを私たち人間に重ねて言うならば、私たちもすでに追い切れないほどの課題を抱えているわけです。罪の負債によって自分自身では自分自身を救えない、再起できないような状態に陥ってしまっているのです。そのような私たち誰もがそのような負債を負っているような感じの中で、お互いに助け出すことはできるのか、誰か他の人を助けることができるのかと言われると、私たちは誰も自信がないと思います。しかし42節では、求める者には与えなさいとイエス様はおっしゃいます。これはイエス様のみが成し得ることなのでしょうか。いや、このイエス様のお言葉にある通り、いや決してそうではないわけです。イエス様への信仰によって私たちはイエス様から委ねられたこの務めに応えることができます。使徒言行録の3章というところに、エルサレムの神殿の入り口の美しな門の出来事が書かれています。その美しな門には、生まれながらに足の不自由な男性がいました。毎日その男性は美しな門というエルサレムのこう礼拝するところの神殿の入り口で物乞いをしながら生活の糧を得ていました。ですから、ある時そこにイエス様の弟子であったペトロとヨハネが通り過ぎようとした時、必死になって何かくださいと男性は彼らを見つめる、彼らに求めたわけです。この求めに対してペトロたち、イエス様の弟子たちは、私たちを見なさいと言って、さらにこのように言いました。私には金や銀がないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名により立ち上がり歩きなさい。そのように伝えて彼を立ち上がらせ、一緒に礼拝が行われている神殿の中へと入っていったとあります。つまりイエス様の弟子たちであったペテロ・ヨハネは、イエス様の名前を信じる信仰を手渡したのです。それが彼が必要なものだった、そのことをイエス神様からの導きの中で知っていたのだと思います。イエス様を信じて礼拝を共に捧げる、その信仰こそがこの男性の中で生きるために必要な力となっていったわけです。確かにこれは体の癒しの出来事でもありました。しかしここで強調されているのは、この男性にとって何が本当に必要であったのかをペテロとヨハネが神様から知らされ、そしてその必要な力である信仰を手渡すに至ったということです。信仰の力、それは言い換えれば神様の愛の力です。この美しの門に座っていた男性も、神の目に 愛する、愛されている大切な一人であった。そのことをペテロとヨハネはこの出来事を通して証ししたわけです。お伝えしたわけです。このことは本日の5章38節以下のこの求めるものに与えなさいというこの定めの根底をなす大切な恵みであると思います。求めるものには神様の愛を与えなさい。またそのために神様を信じることの恵み、その喜びを手渡しなさいとイエス様は告げておられるのです。人々が必死に求めているとき、もしかするとその求め方には大きな癖があるかもしれません。今日の社会の中で報復が報復、復讐が復讐を呼ぶような負の循環が続いている中では、むしろ必死に求めるということが一転して攻撃性になったり、人が表現してしまったり、ついには求めているんだけども、愛を求めているんだけれども、それを、人を傷つけるという形で表してしまう、そのようなことさえあるかもしれません。混沌とした状況です。しかしこの負の循環を断ち切ってくださるそのお方こそが父なる神様であられ、また私たちの満たされない罪の渇きを癒し、豊かに許し満たしてくださる御子イエス・キリストであられる。ではお祈りを捧げいたします。天の父なる神様、今日はイエス様のお言葉を通して、求めるものには与えなさいとその言葉に共に聞きました。私たち今置かれている状況を振り返ってみますと、本当に混沌とした人、この世には愛ということが成立しないのではないかというぐらいの人お互いに、人が人を傷つけ、そして争うと、復讐が復讐を生むような、その負の循環が続いております。そのただ中にあって、イエス様は私たちにその大切な命を手渡し、そしてあなたが神様に愛されているように、あなたも神様の愛に来なさいと、そのように私たちの背中を押してくださいます。私たちそれぞれの置かれた状況は違います。特徴も違えば、与えられている働きや能力も特技も違います。しかしその一つ一つをあなたが祝し愛していてくださいます。そしてあなたを信じ歩んでいくときに、あなたは私たちの前に道を確かに切り開いてくださいます。この社会の中にあって、悪に対して悪で報いるのではなくて、悪に対して慈しみと愛を持って対すると、その道をあなたが示してくださいます。困難の時もあなたがいつも私たちと共にいて、その必要に応え、そして私たちを憐れみ、また神様がその場で親しく出会ってくださいます。私たちに平安を与えてくださいます。この神様に信頼し、今週1週間も歩み出していくことができますように。特にコロナ禍にあって、どうか日々の歩みをあなたが支え導いてください。療養中の兄弟姉妹方の上に、あなたがお体の支えと癒しをどうぞ注いでいてください。それぞれの日々の中にあって、あなたから委ねられた働きに応えていくことができますように、必要な導きを聖霊なる神様によって私たちに満たしてください。この願いと感謝を尊き主イエスキリストの御名を通し、御前にお捧げいたします。
アーメン。